それでは内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか、担当などは市役所本庁電話 923-1111 にお願いします。特集、新しいつくしちゃんデビュー。筑紫野市のマスコットキャラクターつくしちゃんが新しい姿に生まれ変わりました。新たな仲間を加え、これまで以上に筑紫野市を盛り上げていきます。プロフィール、つくしちゃん。二日市温泉ゆかりの伝説上のお姫様瑠璃子姫がモデル。明るくて元気いっぱいなしっかり者。二日市温泉が大好き。心を尽くして筑紫野市と子どもたちの未来を応援するよ。つくしちゃんのお友達、とっても賢いけれどちょっぴり気まぐれな茶トラ猫。つくしちゃんとお揃いのリボンがお気に入り。つくしちゃんをそばで見守っているよ。新しいつくしちゃんの写真やつくしちゃんとお友達猫のイラストがあります。子どもたちの意見を参考に、平成4年に誕生し32年が経過したつくしちゃん、より子どもたちに愛されるキャラクターを目指してデザインのリニューアルに取り掛かりました。今年3月に筑紫高校の生徒からつくしちゃんが人気者になるためのアイデアを提案してもらいました。また6月に市内中学校の2年生約1000人にアンケートを実施し、つくしちゃんをもっと愛されるキャラクターにするためにはなどの質問に回答してもらいました。中学生の意見抜粋。顔、髪型、服装を変える。小さい子供が好きそうな感じにする。季節によって色が変わる。元気で明るい表情にする。など。決選投票。中学生アンケートの結果を踏まえ、デザイン案を作成し、7月1日から15日の期間で、新つくしちゃんの決選投票を行いました。3348票もの投票をいただき、そのうち2551票の圧倒的支持を得て、新つくしちゃんのデザインが決定しました。投票に参加していただいた皆さん、ありがとうございました。新しい仲間。中学生アンケートでは、つくしちゃんに関することだけでなく、動物がいい、かわいい相棒を作る、などの意見が多く寄せられました。これらの意見を取り入れて、市にゆかりのある藤原の虎丸の虎にちなみ、子どもたちにとって身近で親しみやすい茶トラ柄の猫のお友達が生まれました。つくしちゃんのお友達名前募集。新キャラクターの名前を皆さんから募集します。募集期間は11月30日まで。結果は12月末頃に発表します。LINE スタンプ販売中。筑紫野市民が使いやすい新つくしちゃんの LINE スタンプが登場。全16種で価格は120円です。5種類のスタンプのイラストがあります。つくしちゃん PR 動画。つくしちゃんが市民の皆さんと一緒につくしのロックンロールを踊りました。ぜひご覧ください。着ぐるみを貸し出します。つくしちゃんの着ぐるみを無料で貸し出しています。地域のイベントなどにぜひご活用ください。予約は先着順です。詳しくは市ホームページをご覧ください。ID 番号1485。リニューアル記念特別企画。クイズ、つくしちゃんを探せ。今月号の広報誌では、新しくなったつくしちゃんが他のページにも隠れています。すべて見つけて回答した人の中から抽選で10人につくしちゃんオリジナルグッズをプレゼント。上手に隠れたつくしちゃん、あなたは全部見つけることができるでしょうか。隠れた範囲、今月号の6から33ページの間、新しいつくしちゃんのイラストが対象です。応募方法、Google フォームから応募。応募期間、11月30日土曜日まで。 プレゼント景品、つくしちゃん缶バッジ、4種からランダムに1個、つくしちゃんステッカー1枚、正解と当選者の発表、広報筑紫の2月号に掲載予定。問い合わせ先、秘書広報課。これで特集、新しいつくしちゃんデビューを終わります。特集、みんなで防ぐ児童虐待。いち早く気づいてあげてそのサイン。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。子ども家庭庁は秋の子ども真ん中月間の取り組みの一つとして毎年11月にオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施し、児童虐待防止に向けた啓発活動を行っています。今、誰かの助けを求めている子どもがいるかもしれない。虐待のない社会へ向けて一人一人ができることを考えてみませんか。児童虐待とは、虐待の種類。児童虐待は本来子どもを看護する保護者が子どもの心と身体の成長に重大な影響を与える行為で4つに分類されます。心理的虐待、言葉による脅し、脅迫、子どもの前で家族に暴力を振るう面前 DV など。身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、やけどをさせる、屋外に締め出すなど。性的虐待、子どもにわいせつな行為をする、させる、見せるなど。ネグレクト、育児放棄、食事を与えない、病院に連れて行かない、家や車に放置するなど。虐待の要因、虐待の要因は保護者の精神的な不安定さや経済的な問題など様々ですが、子育ての大変さを分かってくれる人やサポートしてくれる人が周りにおらず、保護者が孤立し、子どもに矛先が向いてしまうということがあります。このような問題が重なり合うほど、家庭だけで解決することは難しくなります。苦しい思いをしている親子を早期に発見し、適切な支援につないでいくことが大切です。筑紫野市家庭児童相談室、現子ども家庭センターが、令和5年度に受けた市内の児童虐待相談件数は259件で、その内容は、衣類や身体がいつも汚れている、顔に不自然なあざがある、幼い子供を家に置いて外出しているなど様々です。相談の中にはすでに子供の命が危険な状況にあるものもありました。令和5年度相談件数の259件の内訳の円グラフがあります。心理的虐待87件、身体的虐待84件、ネグレクト84件、性的虐待4件。虐待防止のための啓発活動、オレンジリボン運動。児童虐待防止のための啓発活動としてオレンジリボン運動があります。この運動は平成16年に栃木県小山市の児童虐待による死亡事件をきっかけに始まった市民運動です。児童虐待のない社会を目指して全国で様々な啓発活動が行われています。オレンジマークに込められた思い。児童虐待防止運動のシンボルマークとしてオレンジ色が選ばれた理由は、里親家庭で育った子どもたちが子どもたちの明るい未来を示す色として選んだと言われています。オレンジ色を選んだ子どもたちの胸の中には、オレンジフルーツのような明るさと温かさを感じたいという思いがあったのではないでしょうか。筑紫野市でのオレンジリボン運動。市のオレンジリボン運動は筑紫野市民生委員、児童委員、連合会と子ども家庭センターが連携し、昨年度から活動を始めました。昨年度はオレンジリボンを身につけ、各地域の文化祭などで児童虐待防止の啓発チラシの配布を行いました。 今後の運動は虐待を受けている本人からや友人の異変に気づいた子どもからの相談が来るように、子どもの立場に立った啓発が必要だと考えています。この運動を皆さんに知ってもらうために、学校や病院などでもオレンジリボンが目に入るような街になると良いなと思っています。私たちにできること、児童虐待を防ぐためにまず私たちにできることは、近隣の親子へ普段から挨拶、声かけをすることだと思います。近年、地域活動が縮小し、地域と親子のコミュニケーションが減って、家庭の様子がますますわからなくなってきています。そんな中、私たちや子どもたちの登下校の見守りを行っていますが、毎日声かけをする中で、子どものいろいろな変化に気づきます。気になる子どもは学校など関係機関と連絡を取り合うこともあります。またこちらから声かけを続けていると親子から声をかけてくれることもあります。困った時に話ができる人が身近にいるという環境づくりが大切だと思います。オレンジリボン運動に取り組むお二人、民生委員児童委員の伊藤義弘さんと主任児童委員の森田玲子さんの写真や文化祭でのオレンジリボン運動啓発活動の様子の写真があります。もしかしてと思ったら、児童虐待かもと思ったらためらわずに連絡してください。通報者のことは保護者に伝えず、責任を問われることもありません。もしかしてでも構いません。また、子どもや保護者本人からの相談も受け付けています。さまざまな専門職が苦しい思いをしている子どもや保護者の気持ちに寄り添います。最寄りの児童相談所、電話189、いち早く、または筑紫野市子ども家庭センター、電話921-1308、問い合わせ先、子ども家庭課。これで特集みんなで防ぐ児童虐待を終わります。